ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。さあ、今日ですけども、そう、先日ですね、アダルトグッズメーカーの社長とお会いしたんですね。で、まあ、いろんな会社はありますけども、この方っていうのはすごく昔からね、そのアダルトグッズ関係をね、自ら考え作っている人でね、長年アダルトグッズを作り続け、こう、なんだろう、業界を引っ張ってきた人の中の一人とも言える人なわけですけどもね、本当にね、もう10年以上前からね、もうおしゃれなローターって言ったら、まあピンクローターみたいなものが、まあ、定番ではあるんだけど、すごいおしゃれなね、ちょっと変わった形のね、流線形の、まあ、コントローラーが流線形であったりね、なんかこだわったね、グッズを作っているっていう会社というか社長なんですけどもね、もう今でも通用するようなデザイン、逆に、10年前とか20年前とかだったらちょっと早すぎるんじゃないかなって思うぐらいのデザインで、まあそういうデザインセンスなわけなんだと思うんだけどさ、で、まあお会いしまして、で、今はこういうものを作ってるとかね、今まではこういうものを作ってきたみたいなね、こう、カタログみたいなものもね、見せていただいたんですけども、まあ最近のは本当におしゃれでね、濃いピンクの商品って多いよね、最近のおしゃれバイブ、まあ実際そういうものも多かったんですけどもね、で、まあそこの中、まあ見させていただいた中では、まあおしゃれなデザインも多く、そして多機能なものも多いみたいなね、最近だとこうスマホと連動するようなね、ものも多くなってきているわけですけども、この、スマホで、バイブの振動をコントロールするとか、あと、スマホでこう電動オナホールのコントロールするとかね、ブーンと強くするとか、すごいね、なんかワクワクするね、ファンタジーだね、そういうね、まあものとかも出てきているっていうことでね、非常に面白いなと、遠隔操作みたいなこともできるよね、遠距離恋愛のカップルとかでもね、いいんじゃないかなと思いますけどもね。で、まあグッズを多く手掛けている会社なので、常にこう多くのバイブなどの商品を開発しているわけですね。で、最近開発のものもね、開発中のものをね、まあいっぱい見せてもらったんですけどもね、まあこれね、言いたいところなんですけど、やっぱりこういうのってね、アイデアの段階なので、ここで言っちゃうともうまずかったりするんだよね。たかがピンクカルカル、されどピンクカルカル。なので、まあ、ね、どういうものがあったかっていうの、アイデア的なものはね、なかなか言えないんですけどもね。なんかね、面白いものがね。で、まだ開発中なんでね、例えば2つの動きのものが あったとして、それとそれをくっつけるじゃないですか。で、今あるバイブとかをぶっ壊して、でそこのパーツの部分だけ他のバイブのパーツの部分をくっつけたりとか、あと、あんなことやこんなことっていうのがね、これから世に出ていくとか出ていかないものもあるのかもしれないですけどもね、非常に面白いなっていうのがありましたけどもね。で、その中でね、その社長と喋ってて印象的だった言葉にね、があって、中国はすごいっていうね言葉ですね。日本で発売されているこう一般的なものね、いろんなものあるじゃないですか。おもちゃでもさ、おもちゃとかも普通のおもちゃね、一般のおもちゃとかもいろいろいっぱいありますけども、そういうものもそうなんだけど、アダルトグッズもそうなんだけど、やっぱメイドインチャイナっていうのが非常に多いわけですね。なんかさ、洋服とか、最近洋服は徐々に変わってきてたりするけど、いろんなところメイドインどこかなって見るとメイドインチャイナって書いてある場合が非常に多いじゃないですか、一般的なものでもね。で、この僕が以前話したと思うけど、僕のこのすぐ止まる腕時計もね、これメイドインチャイナなんですよね。もうとにかく今の日本はこう多くの中国製品で溢れているわけですけどもね。でよく言われるのが、中国だけじゃなくどこどこの国とか、いろんなね、いろんな日本以外の国の商品はもうすぐ壊れるんだよねみたいなことをね、耳にする機会が多いんじゃないかなと思うんだけど、でも、なんだろう、なんだかんだこう日本ではできないものが中国ではすぐできてくるっていう、中国のこう技術力がすごいと、なんだかんだね、壊れるものもあるんだけど、そのなんだろう、バイブの電池ボックスとこうバイブの本体がこう一体型構造になったものとか、っていうのを日本の業者に頼もうとすると、もちろん高くなるっていうのもあるんだけど、こうすぐできてこない、難しいということでね、そういったものがもう中国だとねすぐできてきてしまうっていうことでね、もうなんか先行ってるよね。だから不良品もそれなりに多いかもしれないけど、やっぱりすごいと、いうことを言ってましたね。こうしっかりデザインされてて、さらに防水とかね、あとこう動く上での日本が支持していたりはするんだけどね、こういうものを作ってほしいとかさ、はい、わかりましたっていうことで作ってくれたものが、すごくいいもの、すごく性能がいいものとかね、あとモーターの構造がね、普通はこうなんか歯車と歯車がみたいな感じなんだけど、すごく内部のね、モーターももちろんあれだよ、業者にはよると思うよ、変なのも多いと思うんだよね。だからこれは何とも言えないとは思うんだけどさ、だからその業者によっては、中国のその会社によってはすごくいいものを作るっていうねことを言っていたのが印象的でしたけどもね。
何度も言っているけど、あなたがどんなに私のパンツを履きたくても、あなたに私のパンツをあげることはできないの。ケイミーさん、カルカヤサトシはここです。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、最近のニュース系でね、 まあどんどんねこう後に話しても仕方ないことなんでね、サラサラっといきたいところですけども、以前ねキャンプ場で AV の撮影をしたっていうのがあってね、逮捕されたっていうのが、番組でも紹介したんですけどもね、なんか52人が逮捕されたんだよね、相模原市のキャンプ場で2013年、アダルトビデオを撮影したとして公然わいせつ容疑などで書類送検された AV 制作書類送検なんだね、書類送検された AV 制作会社の、関係者と出演者ら合わせて52人について東京地検は全員を不起訴とした。 あれ最近またあったよね、なんか大人数っていうのが。で、52人は人目に触れる可能性があるキャンプ場で13年9月30日から、10月1日に性行為などを撮影したとして書類送検されましたが、地検は、撮影場所が山中にある。あり山の中ですねにあり不特定多数の人が認識できる状態になかったと判断したと見られるっていうことですけどもね、なんかよくわかんないよね、この何見せしめみたいな感じなのかな。だって不起訴ってことはさ、そんなねえ大丈夫だったってことになってくるよね。まあいいことなのかはどうかちょっとよくわかんないけどさ、これを何繰り返すのはおかしくない？わーっとこういうとこで撮影してましたってバーッとメディアが取り上げて、でバーッと燃え上がって、その後に、まあ不起訴処分となりましたがねみたいなさことっていうのはどうなのかなとは思いますけどもね。それから日本初風俗嬢向け英会話レッスン、福岡で風俗嬢向けにネイティブ講師が英会話レッスンを、行うそうです。風俗嬢に特化した英会話レッスンとしては日本初。風俗嬢に、わかる気がする。ブラジルではワールドカップ前にセックスワーカーに英語を教えるプログラムがニュースになっていました。2020年の東京オリンピックに向けて風俗嬢も英語を学んでいかなければならないということで、福岡でそのサービスが始まるそうです。世界的に見て特殊な日本の風俗業界は海外から羨ましく見られているため、訪日した時に、風俗体験をしたい人がたくさんいるらしい。対象は、風俗嬢、夜のお仕事をしている女性、場所は、天神博多エリアのカフェ、カフェでやるんだ、日中にやるということでね、先生はネイティブ講師、内容は英会話レッスンエロい内容ではないよね。ただそのそうだよね、結局風俗嬢向けの英会話レッスンってことだから、そのサービス内容に沿った感じになるよね。フェラーとは何主因をどう言うかとかさ、主因自体日本語でわざわざ言わないと思うけどね、手こきは何て言うかとか、キスはしちゃダメですとか、おっぱいは揉まないでくださいとか、なんかいろいろあるのかな。プライベートレッスンは1時間5000円、グループレッスンは1時間、1時間30分、1人3500円。手頃じゃない ?1 時間半で1人3500円。ということです。あとは何かあった、オープニングで話した、まあ、ベッキーが服を探しているってことでね。裸、上半身何もつけていない背中ヌードを新聞で公開でね、まあ、左上には新しい服を探そうって書いてあるから、まあ服を探しているんだろうなということで、裸エプロンを提供してみてはどうでしょうかってことですけども、あとは、ふるさと納税呼びかける動画削除。鹿児島県志布志市は、市へのふるさと納税を呼びかける PR 動画うなこ を、インターネット上の動画投稿サイト YouTube から削除しました、動画にはふるさと納税の寄付者への返礼品である特産の養殖うなぎを PR するため、養殖うなぎを擬人化してプールで泳ぐスクール水着の少女を登場させましたが、視聴者から卑猥だ不愉快だなどの苦情が相次いでいたということですね。僕まだ削除される前にね、話題になり始めた頃に動画見ましたけども、そんな目くじら立てんでもって思いましたけど、なんかさ、なんか最近騒ぎすぎじゃないの？どういう動画かというと、テレビとかでも話題になってたんで知ってる方は多いとは思うんですけども、うなぎが女の子になってんだよね。そのことは最初は言わないというか、女の子が常にプールサイドかプールの中を泳いでる状態ばっかりが映ってて、どういうことだろうみたいな感じで、女の子が養ってって言うんだよね。だからもうこうなんかエロいっていう、エロい見方をする人がエロいんだと思うけど、どの段階がエロいかですよね。作る段階がエロい気持ちがあって作ったのか、見る人がただエロいだけなのかとか、いろいろあるとは思うんだけど、なんだろうな、厳しいな。こういうのもあっていいんじゃないかなとも思ったりしますけどもね、削除した時間頃までの抗議の電話はおよそ50件、抗議のメールは90件以上。なんだって、市はうなぎを心を込めて大事に育てていることを表現したつもりだったが、ここまで批判が殺到するとは思っていなかった。不愉快な思いをされた人たちには大変申し訳なく思っていると謝罪したということですけどもね。仕方ないのか、こういう世の中だからね。もうすぐこうメールやネットでね、いろんな人がバーッと目に触れるっていうことでね、それがいいことでもあるんだけどね、いろんな人が見るっていうのはね、というわけで、なんだかよくわかりませんけども、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。